続きまして、今度は G.K. チェスターの方に移ってみたいと思います。これも非常に、これもまた非常にこう難解な方でございますけれども、これを佐々木先生のおそらく3倍ぐらいは体のあるような太い人ですが、まあ、彼を佐々木先生がどのようにこう捉えていくとされた興味津々だったのでございます。お願いいたします。
それではですね、B4 両面に、美しくまとめられたハンドアウトを見ていただきたいと思うんですが、この最初に、グラビーというのをちょっと見てほしいんですが、これは実は大変な値打ちもんなんですね。このリブリオというのは、このセカンダリーの方はこれはもう極めてセレクティブなもんですけども、プライマリーの方は、僕の知る限りですと、チェスタートンというのは書いた量があまりにも多いので、まともなビブリオグラフィーというのは存在していません。でましてやそのディケンレについて書いたものというのをまとめた書誌というのは、まあ、僕の知る限り存在しません。で、まあ、ここだけ一応調べて、かなり全部や、かなり全部詞の変な日本語ですが、まあ、これよりまだ他にあるぞというのをもし知っておられる方があればぜひ教えてほしいと思うんですが、うん、まあ、もっともここにはチェスタートンがディケンジアンに載せたスピーチですとか、それからディケンジアンに報告されたチェスタートンが例えばリバプールブランチでやったレクチャーとか、そういうのは、まあ、一応もう省いてありますけども、それ以外かなり、まあ、これで網羅したつもりです。で、まあ、その僕はですね、このシンポジウムを引き受けることになって一気にこれで全部読んだんですが、そこでその達しました結論は、やっぱりチェスタートンというのはすごいということは当たり前ですけどね、まあ、これは天才ですわ。で、その年齢を考えてもやっぱり信じられません。つまり、1906年の最も重要なチャールズ・ディケンズという本を書いた時で32ですから、一番最初にそのブックマンに書いたもの、まあ、これどれとってもみんな面白いですけども、それはチェスタートンが26歳の時に、書いたエッセイで、すでに、チェスタートン武士が発揮されております。で、まあ、エドマンド・ウィルソンはザ・ウンダの本の中でチェスタートンよりもキッシングの方を褒めておりますけども、このウィルソンが非常に若い、18歳の時に書いたザ・ビクトリアン・エイジン・リタルジャ、1913年に出たチェスタートンの本を書評しておりまして、その中でこう言ってます。ミスター・チェスタートン is really an inspired critic, a genius if you will, despite the wearisomeness of his style and his habit of paradox, he is far more worth reading than none of the mere critics. こういうふうに言っておりまして、全く同感です。で、確かにそのチェスタートンを読んでますと、まあ、ほとんど念仏みたいにわからんところとか、あるいは趣味的に、ね、自堕落な部分というのはかなりありまして、嫌なことはあるんですけども、しかしとにかくかっこいいことをいっぱい、言っております。で、まあ、そういうその漠然とした感想はともかくいたしまして、今日はこういうシンポジウムですので、その年代的にギッシングと、それからエドマンド・ウィルソンの間に立つ存在としてのチェスタートンという点に話を絞って、まあ、考えてみたいと思います。で、その1906年のチャールズ・ディケンズ、まあ、これやっぱり一番面白い本だと思いますが、これはですね、明らかに、ギッシングを意識して書かれたものです。つまりギッシングっていうのはこの本の中では戦わないかん敵なんですね。ビンダーデンみたいなもんですわ。で、やばいかもしれないけどね。で、とにかくチェスタートンはそのギッシング中のペシミストだと。それで、あれは話にならんという、まあ、それで突っ走るわけですけども、そのギッシングは基本的に自分もその自身は確か、今のこの社会がソシオロジカルな時代においてっていうようなことを特に意識してましてね、非常にこう社会学的な読み方っていうのをやってます。で、 まあ、チェスター君はそれに対抗しましてですね、儀式部のその本の、さっき独立先生が出た本の第一章、His Times というふうになっています。チェスター君は自分の著作の第一章、Dickens Period というふうにして、まあ、こう対抗した感じでやってますが、その最初の方ですね、これ引用の一番目なんですが、最初にその Gishin is a soundest of the Dickens critics というようなことを言ってます。でこれね、思うんですけど、その例えばクースティアセとかね、シルベルモノとか偉い人はこういうのを引用するんですよ。で、ちゃんと Gishin はチェスターとか偉い人も言うとると。あんなことないですね。これはお世辞なんですから、こういうのを真に受けて、真に受けていただけません。で、そのチェスター君の本質ってのはもちろんちゃうんで、そうなんですが、その Gishin's error about the early Dickens period, we may put thus, in calling it hard and cruel, he omits the wind of hope and humanity that was blowing through it. つまり、まあ、このペシミストの Gishin はですね、Dickens の時代の時代精神というのを理解してないとか、こう言いたいわけです。で、次に、その、まあ、別の例を取りますと、サーカムスタンスとキャラクターということについての議論、これ二人ともやってるわけですが、チェスターとの議論は明らかに、その社会学的なギッシングを意識した議論を展開します。まず2番、これはギッシングの文章です。でこれは僕のハンズアウトは、チェスターとその、チェスターと以外の人の活字が書いてあります。そういう美しい工夫もなされております。で、2番ですが、Dickens seldom develops character through circumstances. で、ちょっと別のところで、It is an obvious fault of his work when he exhibits victims of social wrong that it takes no due account of the effect of conditions upon character. Think of little Oliver Twist, who has been brought up under Bumble and Company amidst the outcasts of the world, yet is as remarkable for purity of mind.As for accuracy of grammar. で、これに対して、チェスターさんは3番ですが、Dickens was a mythologist rather than a novelist. He was the last of the mythologists and perhaps the greatest. He did not always manage to make his characters men, but he always managed at the least to make them gods. They are creatures like Punch or Father Christmas. They live statically.In a perpetual summer of being themselves. It was not the aim of Dickens to show the effect of time and circumstance upon a character. It was not even his aim to show the effect of a character on time and circumstance. 以下ちょっと略します。で、まあ、要するにそのギッシンが言っているような議論はですね、ディケンスの本質を見誤ったものであると、こう言いたいんですね。で、それから次に、今度は引用の5番、ちょっと4飛ばします。5を見てください。チェスタートンはギッシング の, そのインテリ主義というのが大嫌いでして、それを、まあ、攻撃いたします。ミスター・ジョージ・ギッシング、From the point of view of the passing intellectualism of our day, has made among his many wise tributes to Dickens. この子、皮肉ですよ。A characteristic complaint about him. He has said that Dickens, with all his undoubted sympathy for the lower classes, never made a working man, a poor man specifically and highly intellectual. An exception does exist, which he must at least have realized. A wit, a diplomatist, a great philosopher. I mean, of course, Mr. Weller.Broadly, however, the accusation is a truth, though it is a truth that Mr. Gissing did not grasp in its entirety. It is not only true that Dickens seldom made a poor character what we call intellectual. It is also true that he seldom made any character what we call intellectual. Intellectualism was not at all present to his imagination. What was present to his imagination was character.A thing which is not only more important than intellect, but is also much more entertaining. The whole superiority of the democracy of Dickens over the democracy of such a man as Gissing lies exactly in the fact that Gissing would have liked to prove that poor men could instruct themselves and could instruct others. It was of final importance to Dickens 그거는 그 아미우스 냄새가 있어요. 그 아미우스. 그러니까 많이 부담심. 네. 그곳에 있네. 상경의 희한세납디켄스는 귀신가 그런 것도 있대요. つまり 뭔가 ロア フランスのワーキングマンとかをスペシフィカルハイインテレクチャルに書いてないなんてことを、しかし自身が、まあ、僕が調べた限り言ってません。で、またその8行目ですね、ディケンズ、セルダン・メイデニー・キャラクター、What we call intellectual、そもそもディケンズはどんなキャラクターも別にインテレクチャルはしてないと。これはあたかもチェスタートンが自身に対する反論として、自身のインテリ主義に対する反論としてしておるわけですが、実はですね、このことは自身が言っていることなんですね。よく読んでみますと、自身がちゃんと、デイビッド・コパティだけが言うてみればインテレクチャルだ、あとはその、ディケンスの小説の中にインテレクチャルでは全然出てこないというふうに言ってます。で、つまりですね、チェスタートンのギッシング批判には実はかなりええ加減なところもあるということなんです。で、ペシミスト云々という批判も、これはおそらくはその、チェスタートンがギッシングの初期の小説を念頭に置いて、あいつはクラやっちゃという、そういう先入手がこう、させた批判でありまして、実際そのギッシングのディケンズ論というのを読んでみますと、別にそれは何もペシミストしたようなものでは全然ありません。で、次に先ほどその小池先生が話題に載せられましたリトル・ドリートについての2人の考えをちょっと見てみますと、この小説に対する評価はまあ正反対であります。まずチェスタートンのさっきちょっと順番を打ち間違えたので4番のを見ていただきますと、チェスタートンですが、リトル・ドリートはトランスインサムウェイズSo much more subtle、チェスタートンが subtle ってやっぱり良くないということなんですが、 And in every way so much more sad than the rest of his work that it bores Dickensians and especially pleases George Gishing。 で、次6番ですね、In the time of the decline and death of Dickens and even more strongly after it there arose a school of criticismwhich substantially maintained that a man wrote better when he was ill. It was some such sentiment as this that made Mr. George Gissing, that able writer, come near to contending that Little Dorrit is Dickens' best book. It was the principle of his philosophy to maintain, I know not why, that a man was more likely to perceive the truth when in low spirits than when in high spirits. で、確かに義心はリトル・ドリットを、最高作だと匂わせる発言をしております。で、チェスタートンはこの小説は特に好きではありませんから、この1906年のチャールズ・ディケンズという本ではあまり論じておりません。しかし、その伝統版エブリマンの序文を集めましたアプリシエーション・ダン・クリティスム・オブ・ザ・マークス・オブ・チャールズ・ディケンズという本のこれはその全ての作品につけた序文集ですから、さすがにこうリトルドリット飛ばすわけにいきませんので、そこでは論じておりますけども、これが裏行きまして引用の7番です。3行目からです。 But on whatever thin theoretic basis the type and period of George Gissing did certainly consider that Dickens so far as he went was all the worstfor the optimism of the story of Micawber. Hence it is not unnatural that they should think him all the better for the comparative pessimism of the story of Little Dorrit. The very things in the tale that would naturally displease the ordinary admirers of Dickens are the things which would naturally please a man like George Gissing. There are many of these things, but one of them emerges preeminent and unmistakable. This is the fact.That when all is said and done, the main business of the story of Little Dorrit is to describe the victory of circumstances over soul. これ先ほどのその circumstance、その関心を思い出すところなんですが、 でその次ですね、そのサッカーの賛成は何かというと、エドワード・ドリカ、僕の打ち間違いじゃなくて、チェサーとの間違いですが、そのドリト氏のことだって、ちょっと語行ほど飛ばしまして、Let us concede then all this, and the fact remains that the study of the slow demoralization of a man through mere misfortune was not a study congenial to Dickens, not in accordance with his original inspiration, not connected in any manner with the special thing that he had to say. In a word, the thing is not quite a part of himself, and he was not quite himself when he did it. これで済むんやったら世の中楽なんですよ、ね。それでここでそのまた引っかかりますのは、リフォーマーに関するところの下りですが、ここでその、チェスラトに言わせれば、ギシムなんちゅうのはそのリフォーマーのオプティミズム、っていうのを、なんか楽しんでないみたいに言うんですけども、そうじゃないんですね。ギシムはリフォーマー大好きなんです。で非常にその未公開のことを、喜んで、クリティカルスタディに入ります。で、まあ、ですからここでもそのチェスタートンが先入観で、ものを言っているように思います。で、まあこれでさっきも言いましたけど、疑心が叩き潰さねばならん敵なんでですね。同じようなことを、まあ、チェスタートンと同じようなことを考えていても、チェスタートンとしては、ギッシングも正しく指摘するようにとか、なんかそんなことは絶対言わんのですね。で実際はしかし、その二人の論を読んでみますと、それはどっちも頭のいい人ですから、共通した認識というのは当然あります。例えば、その本質的に二人とも、まあ、当時のから強くなってきたその強情的なリアリズムといいますかね、そういうものをこう敵として、それに対してディケンズを、まあ、特にディケンズのカリカチュアとかエクザジャレーションみたいなものをとにかく弁護しようとしています。あるいはそのディケンズはジェントルマンが勝てないという意見に対してどちらもそうではないと反対します。まあ、面白いんですが、そのギッシングがそれにそういうことを言うときに、スクレイというのは、ジャンダイス、クリス・パークル、サー・レスター、カズン・フィニックス、こういうのを挙げていくんですね。チェスタートンはユージン・レイバーンを挙げます。まあ、こういうところにちょっと好みの違いが出ますけども、それはやっぱり同じようなことを2人とも言ったり、しはしてます。まあ、しかし、チェスタートンとしてはそれを知ってか知らずか、遠隔無視してやってます。で、まあ、ここの辺まででその、チェスタートンとギッシングについては一応話をおきまして、まあ、チェスタートンのこう、まあ、すごさといいますか、面白さというのはむしろ、後に出てくるエドマンド・ウィルソンとの比較において、まあ、はっきりしてくるように思います。つまり、エドマンド・ウィルソンは初めて本格的なこうモダンな意見図像というのを提示したと。もしそれが本当だといたしますと、チェスタートンはいくつかの点でそういうことをすでに先取りした感じのことをやっています。まあ、ウィルソンがチェスタートンとは異なって後期の小説を高く評価したということは有名ですけども、でチェスタートンは後期の小説を決して好きではありませんでしたが、しかし理解してなかったわけではないんですね。例えばウィルソンはブリックハウスのフォーク、霧を引き合いに出しまして、その例えばこうシンボリズムというのをやっているのはカフカやジョイスだけあらへんと、ディケンズはどこの昔にやっているぞということをその運動の方の中で述べています。しかし、チェスタートンはそのアプリシエーションだのクリティシズムの方で、つまり伝統版につけたブリックハウスの序文で、ブリックハウスという小説全体がシンボリックで、The whole tale is crowded with symbols と、こういう言い方をしています。ちなみに、ギシングはこんなことは言ってないんですね。だからそのシンボリズムとかいうのは、チェスタートの感覚は結構新しいんですよ。で、ウィルソンがそのディケンズのブラッキングファクトリーの体験を決定的な精神的な運と傷として 捉えたことはあまりにもこれも有名ですが、チェスタトンもこの事件を重要な傷だと考えていたことがわかります。引用の10を見ますと、The whole secret of his after writings is sealed up in those silent years of which no written word remains. Those years may have given him many moral and mental wounds from which he never recovered, but they gave him the key of the street. で、もともとチェスタトンはこの事件のせいで、その、ディケンズがウィルソンの主張するような反社会的な気質を持つようになったとか、そんなことは言いませんけども。ウィルソンの大きな論点の一つは、The Two Scrooges という彼のエッセイのタイトルを示すように、ディケンズの二重性でありました。引用のこれ8番を見てほしいと思います。ここでウィルソンは、まずその、ディケンズの娘のケイトの発言、My father was a wicked man というのを聞いて、それからその次に、娘のエイミーが、ディケンズがいかにクリスマス精神を発揮して、ほかなかの人だったかという、その2つの発言を聞きまして、こう述べます。It is Scrooge bursting in on the churches. Shall we ask what Scrooge would actually be like if we were to follow him beyond the frame of the story?Unquestionably, he would relapse when the merriment was over, if not while it was still going on, into moroseness, vindictiveness, suspicion. He would, that is to say, reveal himself as a victim of a manic depressive cycle and a very uncomfortable person. This dualism runs all through Dickens. There you go. That's it.で、しかし、この点につきましても、チェスタートンはすでに示唆に富んだ発言を行っております。引用の11番。This practical intensity of Dickens is worth dwelling on because it illustrates an elementary antithesis in his character or what appears as an antithesis in modern popular psychology. We are always talking about strong men against weak men.But Dickens was not only both a weak man and a strong man, he was a very weak man and also a very strong man. で、実はその僕はエドワード・ウィルソンのディケンズ論について英語青年の6月号で文章を書いたんですが、でその時にその褒めるばかりではいかんので、ちょっと批判めいたことを書いてやろうと。思ったんですね。しかし結局そのモヤモヤとわけのわからんことを階段にとどまっていました。なんでそうなったかと言いますと、それはその結局ウィルソン批判ということになりますと、その僕にはフィリップ・コリンズを超えることはとても無理であるという、それがあまりにもひしひしと感じられたからなんですね。つまりそのフィリップ・コリンズのディケンズ&クライムという本ですが、あれは、エドマンド・ウィルソンをターゲットに書かれた本です、本質的に。で、その中でいかにウィルソンの言うことが、まあ言うとそのかっこよすぎるかと。ディケンズが実際もっと普通であるということを、コリンズは実に綿密に書いております。で、ですから僕としてはその、フィリップ・コリンズ先生を盗作して絵描きをするという手もあったんですけども、ちょっと遠慮したんです。で、そのフィリップ・コリンズのエドマンド・ウィルソンについての批判というのはディケンズ&クライムの終わりの方に詳しく書いてありますが、その一番のポイント、エッセンスの部分を別のところで彼が書いておりまして、それが引用の9番。これは1970年、ディケンズセンテニアリの都市のディケンジアンの特集ですね。これ非常に、いい読み物だと思います。ものすごく参考になるものがいっぱい、詰まってますけども。 1940年から60年の部分をフィリップ・コリンズが担当しているわけですね。でそこで、こういうふうに言ってます。Of all the great Victorian writers, wrote Wilson, he was probably the most antagonistic to the Victorian age itself. Dickens, heaven knows, is a remarkable writer, however one understands and judges him. But surely it should have been more than remarkable, it would have been incredible.That an author so antagonistic to his age should have been the age's darling for a third of a century, and then posthumously thereafter. However, would he have got away with it? There remains more truth, if it's a less exhilarating truth, in one of Humphrey House's asides than in Wilson's pronouncement. The voice of the 10-pound householders could hardly speak more plainly, House remarks.One of Dickens's little things. つまりディケンズの価値観というのは根本的に普通のというか中間的市民のそれに一致していたはずであるという、そういうことなんですけども、確かにこう言われてみますと、ウィルソンの描いたディケンズというのはおもろいんですけどねしかしこう本質的にどうもなんか間違ってるんじゃないかという疑問が湧いてきます。で、チェスタートンはちゃんとその根本的なところが分かっていらっしゃったらですね、引用12番を見ますと、Dickens stands first as a defiant monument of what happens when a great literary geniusas a literary taste akin to that of the community. For this kinship was deep and spiritual. Dickens did not write what the people wanted. Dickens wanted what the people wanted. しかしもすぐ下ですね。Dickens, I repeat, has common sense and uncommon sensibility. That is to say, the proportion of interest in him was about the same as that of an ordinary man, but he feltall of them more excited. He wanted what a healthy man wants, only he was ill with wanting. で、最後に、長い引用ですが、チェスタートの話をするとですね、どうしても文章がおもろい前からついついね、聞いてしまうんですが、その13番、です。まあ、これは一つの、このチェスタートの論文の急所であるように思います。I have mentioned this matter for a special reason. It brings us back to the apparent contradiction or dualism, これは、Wilson と全く同じ言葉です。Dualism in Dickens. Two feet in one connection or another I have often adverted, and which in one shape or another constitutes the whole crux of his character. I mean the union of a general wildness approaching lunacy with a sort of secret moderation.Almost amounting to mediocrity. Dickens was more or less the man I have described. Sensitive, theatrical, amazing, a bit of a dandy, a bit of a buffoon. Nor are such characteristics, whether weak or wild, entirely accidents or externals. He had some false theatrical tendencies integral in his nature. Dickens always would explain.It was a part of that instinctive publicity of his which made him at once a splendid democrat and a little too much of an actor. He carried it to the craziest lengths. He actually printed in Household Words an apology for his own action in the matter of his marriage. That incident alone is enough to suggest that his external offers and proposals were sometimes like screams heard from bedlam.Yet it remains true that he had in him a central heart that was pleased only by the most decent and the most reposeful rites, by things of which the Anglican prayer book is very typical. It is certainly true that he was often extravagant. It is most certainly equally true that he detested and despised extravagance. His literary genius consistedin a contradictory capacity, at once to entertain and to derive very ridiculous ideas. If he is a buffoon, he is laughing at buffoonery. These books were in some ways the wildest on the face of the world. But for all that you come in the core of him, on a sudden courage and good sense. Such, I think, was the core of Rabelais. Such were all the far-stretching and violent satirists. This is a point essential to Dickens, though very little comprehended in our current tone of thought. Dickens was an immoderate jester, but a moderate thinker. He was an immoderate jester because he was a moderate thinker. What we moderns call the wildness of his imagination was actually created by what we moderns call the tameness of his thought. で確かにディケンズは常人ではありませんから、うん、いろんな二重性というのを抱えていたと思います。でその、まあ、一つの二重性、多分極めて本質的な二重性というのをチェスターとの鋭く捉えて、しかも実に巧みに表現しています。で総じて、チェスターとはディケンズという人の心理を実にうまく捉えておりますけども、その二重性ということに着目していますから、もう作品を論じても、例えば、スキンボーイがミコーバーのダークアンダーサイドであると、そういう表現をしますけど、そういう極めて面白い、また鋭い指摘も、しております。まあ、そういう素晴らしい指摘癖もありますけど、まあ、というわけで結論はですね、やっぱりテスターとは偉いと、そういうお粗末な一席でございます。